マタイ伝の第16章を見ましょう。第16章、マタイ伝の第16章でございますが、それではマタイ伝、新約聖書の方ですね。マタイ伝から始まりますので、新約聖書のマタイ伝の第16章でございます。では途中の13節から、20節までを、そうですね、20節までにしますね。ご一緒にお読みします。イエス、ピリポ、カイザリアの地方にいて、弟子たちに説いて言ったも、人々は人の子を誰と言うか。彼ら言う、ある人はバプテスマのヨハネ、ある人はエリア、ある人はエリア、また預言者の人。彼らに言ったも、何じらは我を誰と言うか。シモン・ペテロを答えている、何じはキリスト、生ける神の子なり。イエス答えていたも、バルヨナ・シモン、何じは幸いね。何じにこれを示したるは血肉にあらず、天にいます我が父なり。我はまた何じに次ぐ、何じはペテロなり。我この岩の上に我が教会を建て、読みの門はこれに片ざるべし。我天国の鍵を何時に与え、おおよそ何時が地にてつなぐところは天にてもつなぎ、地にて解くところは天にても解くなり。イエスはここに、イエス、おのがキリストなることを誰にも告ぐなと弟子たちを戒めたまえ。はい、そうですね。今読んだところだけではちょっと、前後を省いておりますから、分かりづらいかもしれませんが、イエス・キリストがお弟子さんたちと、よくお話をされているわけでありますが、13節にありますように、人々は人の子を誰と言うかというね、こういう質問をしたわけでありますが、人の子ということは、つまりイエス・キリストご自分のことを言ってるわけですね。マリアから生まれたということで人の子とも呼ばれるわけでありますけども、キリストは神の子でもあるし、人間から生まれたから人の子とも呼ばれるわけで、イエス様ご自分のことをそう呼んでいるわけで、そのつまり自分のことを周りの人々、世間の評価は何と示しているのかという、そういうことを聞いたわけでございますね。でそうした時に、14節に書いてありますように、バプテスマのヨハネ、エリア、エレミア、また預言者の一人イエス・キリストは預言者の一人だと、こういうふうに人々は思っていると。預言者というのは何なのかというと、神の言葉を人々に伝える、メディテーターといったら、要するに仲介者、神の言葉を人々に伝える、媒体はこの預言者だったわけですね。旧約時代の話ですけどね、紀元前の話ですけども、 ですから旧約聖書というのは、まあ、預言者によって書かれているわけです。まあ、旧約聖書39巻ありますけれども、それは預言者が書いたものですね。まあ、預言者の中にはその偽物まがい物もいまして、それは厳しくですね、まあ処罰されたわけですね。でまたそれを見破ることも一般の人々はたまにこう要求されるわけですね。まあ、偽預言者なのか、あるいは本物の預言者なのか、まあ、これは厳しい罰を受けるわけですね。まあ、偽預言者に対しては、だから、まあ古代のイスラエルという国は、神聖政治という政治形態でしたから、まあ神聖という神の政治、神が治めるという、神が治めるという政治ですから、神の言葉を、仲介する人がどうしても必要なわけですね。神様は今何と言ってるんだろうか、特に戦争 などになりますと、まあこれ命取りというか、まあ国 の安全危機管理の問題になりますから、まあ戦うのか戦わないのか、右から攻めるのか左から攻めるのか、まあいろいろと あると思うんですけど、これもみんな預言者が神に聞いて、そして、答えを神様からいただくと、でそれを人々にお伝えするということでしたね。だから一つでも間違えば、まあ、これは偽預言者ということになります。これは非常に間違えることはもうできないですね。だから間違えるということは神様が間違えるということになりますから、それはありえない話だから、これは偽預言者であると、こういうことになるわけです。ですから、まあ、このヨハネ、バプテスマのヨハネにしても、エリアにしても、エレミアにしても、みんなこれ預言者たちの名前でありますね。まあ、もっと旧約聖書を読めば、まあ、イザヤというのもいるし、ダニエルというのもいるし、まあ、たくさん出てきますよね、預言者。まあ、その最大のものはモーセという方が、こう非常にこう大きな預言者ですね。まあ、そういうことで、まあ、イエス・キリストのことを人々は預言者の一人ではないかと、まあ、そういうふうに思っていますよと、まあ、いうことです。けれどもその預言者というのは、人々に神の言葉を伝え、また聖書を書き、また神の言葉を書き留め、そしてその聖書に書いてあることの、預言者が書いてあることは、まあ様々なことが事細かにこともありますけども、まあ、大筋で何を言ってるのかというと、我々と、まあ、ユダヤ人ですよね、ユダヤ民族のみならず世界の、異邦人も世界の人々を救いに来る救い主がやがて地上に登場してくる、現れてくる、神ご自身が人間となって地上に、まあ、現れてくるんだと、それは我々の救い主なんだと、まあ、この救い主ということがキリストという言葉でありまして、まあ、キリストがやがて来るんだということでありますね。だからこの預言者はそれをずっと言い続けてきたわけで、その最後の預言者と呼ばれるのがこのバプテスマのヨハネなわけね。まあ、このヨハネが最後の、まあ、預言者のこの列に連なる最後の預言者で、そしてその最後のアンカーにふさわしくですよ、ヨハネはイエス・キリストに洗礼を施すわけですね。だからバプテスマという洗礼のことはバプテスマのヨハネという、まあ、ヨハネという人も名前がたくさんあるから、まあ、バプテスマのヨハネって言ったらこの人しかいない、あの預言者ヨハネ、そしてイエス・キリストに洗礼を施した、そして人々にこの方こそ我々を救いに来てくださった、代々の歴代の預言者たちがずっと叫び続けてきたキリストであると、 この方こそ救い主であると、まあそういうふうにバプテスマのヨハネは言ったので、まあこのヨハネは最後の預言者になっているはずですよね、うん、ところが人々はそのイエス・キリストをその預言者のその一人だと言っていると、うん、まあイエス・キリストも預言者の一人で、キリストというのは、まあイエスというのはキリストではなくて、まあその後にまだキリストが来るんだと言っていることになってしまうわけ、うん、イエスが預言者だということになるとですね、だけど人々はまあそう思っているんだと、うん、なかなか目の前に現れてきた人間となったところのこの救い主キリストが認められないっていうことはあるかもしれないですね、うん、まあ何か我々自分と同じ姿形よりももうちょっとこう素晴らしい優れた何か力を持った人というふうに考えやすいかもしれませんけど、まあ人々は大体もっぱらの評価はイエスはキリスト、預言者のキリストではなくてですよ、預言者の一人なんだと、まあそういうふうに言ってますよと、まあ、いうことであります。まあそれでイエス様は、彼らに15節彼らに言いたも、何じらは我を誰と言うか、うん、じゃあまあ世間の人々はそう言ってるとして、じゃああなた方自分と一緒にこう行動寝食ともにしているこのお弟子さんたちですね、あなた方は私を誰だと何だと思うのかと、まあそう聞いたわけであります。そしたらまあシモン・ペテロが答えました。16節、まあペテロはお弟子さんの中でももう本当に、トップって言っていい、トップバッターって言ったらトップバッターの人だと思うんですけど、このペテロは、汝はキリスト生ける神の子なり、うん、あなたこそが代々の預言者たちが叫び続けてきたその党の本人であると、あなたこそがキリストである、我々の人類の救い主である、まあまあ、そういうふうにペテロは、まあ、はっきりと明言したわけで、まあ、ペテロはこれは自分の数々の経験体験見聞きしたこと、実際にキリストに触れて、実感を得てるわけですね、そこで、はい、だからこの事実をペテロは掴んでそこから出た結論なんですよね。はい、だからその事実であるのか意見に過ぎないのか、ただ単なる意見に過ぎないのかということの区別は我々はしっかりと見定めなければなりません。これ世の中でもそうですね、うん、まあこれはこの人の意見なのか事実なのかという、まあ、メディアなんかもよくまあ、事実を報道しているようだけども、よく耳を澄ますと、なんだこれは単なるその人の意見かっていう場合もあるわけですよね。だから、この事実と意見はどういうふうに見極めていくのかということも、まあ、すごく重要ですけども、まあ、なんせね、このその人の体験から出た言葉は重要視した方がいいです。根拠があろうかなかろうか、体験から出た言葉はすごく重みがあるし重要ですし、なぜかというとそれは事実を語っているから、うん、体験もしてない、まあただ机上の空論とまでいないけども、机上で学んだだけの知識というものを、まあ、披露しているだけに過ぎない人は、これはまあその人の意見に過ぎないなと思って聞いた方がいい。だけどそっちの方がなんかこう聞こえはいい場合が多いんですよね、うんうん、なんかヘチ難しいような感じに聞こえてきたら、あこの人はすごいこと言ってるなと思うかもしれませんけど、大したこと言ってない、うん、だから現代社会 において、特にこのマーケティングの世界において、ベースとなっている考え方は、まあそうですね、実存主義ですよね。実存主義、だから実存主義っていう言葉使われるとなんかすごいことだなと思って、私も何かよく分かんないと、これ一体何なんですかって何人もの専門家の人に聞いたけど、みんなよ聞けば聞くほど分からなかった、そうですね、これだからこれもう牧師先生に聞いた方がいいかなと思って、ある時にフランスに行く時に飛行機に乗ってたら、後ろの少しなんかあの通路をこう歩いていたら牧師先生がそこに座ってたわけですよね。これから一人でいらっしゃって、暇そうだったけども、まあ、迷惑そうでもあったんだけれども、そこで私は行って、それから飛行機の中も暇だからいろいろと話をして、まあ、その先生もちょっとインテリの人だった、それから実存主義とはどういうことですかねっていうことを聞きました。いろいろバーバーバーバー言ったんだけれども、それからドイツ人のなんか牧師先生のなんかいろいろな説教集からこうこうこうだとかなというようなこと言ってましたけどもわけわかんなくなりましたそれからそれから頭を冷やして、あれからこう20年間世の中をこう見て、20年前の話だから世の中見てきて、もうやっと最近見えてきたことは、要するに、まあ、200年前にそれはキエルゴールという哲学者が提唱したところから始まるわけだけども、彼は絶望というものを研究したわけで、まあ、絶望の哲学を研究して、そこからサルトルに至るまでこの実存主義っていうのができてきたんだろうけども、まあ、要するに言わんとしてることは感情ですよ、人間の感情。つまりキエルゴールがそう言ったかどうかは別としても、今日の社会における実存主義の解釈は、実存というのは感情のことですよ、人間の。つまり今のこの市場というマーケティングは、要するに感情至上主義になっているっていうことなんですね。人間の感情を揺さぶることによって商品を売ろうっていう世界、そう考えればだいぶ操られて感情を揺さぶられてきたなということはあるかもしれませんけれども、それがベースになってるわけですね、だからそこに幸福論とかなんかいろんなこと言っても、幸せというのは錯覚と妄想の世界に入り浸ってることなんですよ、現代社会における幸せっていうのは。だから幸せだ幸せだって言ってる人がいるかもしれんけども、よく観察してたら、まあ現実は何も変わってない。ただ感情がワクワクしてるとか、何か感情が何かこう楽しいとか、そういう時は幸せだと言ってるんですよ。だそんなものは幸せでも何でも私が言いましたらないね、実体のない幸せだから、そんなものは。だからそういう中で果たして自己実現ということが可能なのかということは非常に疑問なんだけども、でもまあそうやってものというのはまあ流通していくというまあ社会になっているわけ、だからまあ別の言い方をすれば、夢をまあ売るということになりますよね、けれども例え我々はまあそういうことは経験して私たちは知っているかもしれませんが、かつて夢であったことが実現してきたとしても、いつでも戦いはあるわけですね。だから我々が救われる以前か救われてから神様に祈ってきた、願ってきたことが実現してきている、これが重要なこと。けれども実現はしてきても、いつでもそこに戦いはあるわけです、そうですね。けれども重要なことは、現実が変わってきているということですね、今日まで。 で、この感情のもん、感情によって生きてる人は現実は何も変わってないのに幸福だ、今幸せだって言ってるんですね。だこれは錯覚の世界ですね、妄想の世界だから。しかしそこに商売というのは成り立ってるということね。それもだからこのいろいろな問題、まあ世の中の人に起こってくる問題とか悩みは我々にも起こってきます、はい、それは人間関係の問題も病の問題もそれから経済の問題も世の中に起こってくることは全部クリスチャンの上にも起こってくるわけです、はい、けれどもそれに解決ができるかできないかはどこに境目があるかっていうと、その問題に向き合えるかどうかっていう、うん、そこに向き合ってそしてですね行くことができるか、はい、まあ、ここに重要性があるんですね、うん、その問題から逃げるのか、そうですね、あるいはですねその場しのぎで終わってしまうのか、そしてですねそれで解決だと思うとそれは余計ですね問題を大きくしてしまっているだけなんですね。だからそこのどんなにこう認めたくないことはたくさんあるわけです。認めたくなくてもそれを認めていく、そこからしかこの解決の糸口は開かれていかないわけであって、で私たちは教会に来たばっかりの時はそう思わなかったかもしれないけども、来ていくうちにしっかりと現実に向き合って神と共に歩んでいく、祈っていく、信仰が生活なんだっていうことが見えてきたら、これは正常なわけですね。正常だし健全なんですね。健全であるっていうことは WHO が言ってることによればですね、それもなんか忘れたけども積極的だとか前向きだとか能動的だとかそんなことですよ、健康というのは、うん、積極的だ前向きだ能動的だということはつまり後ろのものを忘れて前のものに進んでいるということですね、うん、じゃあそうでない人はどうなのかというと過去のことにとらわれて未来を失っている、あるいは見失っている、これはもったいない話だ。過去はどうしようもないのにこれから先のことを失ってしまったらこれは意味がありません。ですからその過去にとらわれないで前に向かって進んでいく、これは前向き、ね、それから積極的、能動的とは能動的、これは健康健全だというわけです、はい、そして健全な生き方をしていれば必要以上にむやみやたらに人にこのなんていうんですかね絡まないんですよね。人の人生、人の人生絡むことないんだけども、必要以上にね人に関わらないんですよね、健康に来ていれば。ここは一つのポイントですよね、うん、だから過去にどうしてもこだわってしまうということは、そう世の中の人見てたらですよ、過去にこだわってしまってる人は今が幸せでないってことです、それは。だけど私たちは過去にいろんなことあったとしても今が幸せであるならばそれはみんな必要だったからだということになるわけです。過去に起こったことが全部益となって今の自分にプラスになっているから今が幸いだ、はあ、ですから今我々は常に今が最高に幸いでありここからさらに前に向かって進んでいくわけ。だからそういうことを見ますと聖書的に言うと全てのことが相働いて益となってきますから大丈夫ですよ、いろんなことがあったとしても 今は災いだと見えるようなことがあったとしてもそれも幸いになってくる、ね、そのために必要なんだとということが私たちの過去は振り返ったらそこが見えてくればこれが体験から出てきたところの信仰的知識というものですよね。だから今は災いのように見えることがあってもこれが幸いになってくるんだと、幸いにつながってくるんだと、いうふうに思うことができるわけです。だから まあ今も私も時々電話をいただく方がいますけども、まあ会ったこともない方なんですで、まあ隣の県の方だとは言うんだけれども、で電話で相談ご相談を受けるんだけど、それから世の中のキリスト教会にどっか行ってるみたいなんだけど、まあ一応世の中がクリスチャンだって、まあ知ってることはその方は女性であるということと、それから名前も名前もよくわかんない、まあ、ニックネームみたいな、まあそれでもご相談をいただくわけでありますから、まあ我々も世の中の人からそうやってご相談いただくことがあったら、それは幸いだと思った方がいい、相談できる人って言ったら幸いだと向こうから見えてるわけだから、少なくてもそうですね、ほんなですね、そうですよ、まあポケットからボロボロのハンカチ出して、ボロ切れみたいなハンカチ出してですね、花粉症でやられたとかシャラシャラって言ってるような人に相談しないでしょ普通はですね、だから我々に相談してきたということは本当にですね、これは何か健全な人だと、まあ思ってるわけですね。だからそれは幸いです。だけども我々はまあそういう人とまあ関わると煩うような、まあまあ気持ちになるかもしれませんけど、煩わしい気持ちになるかもしれませんけど、まあどうかそれもまた、だけどね、重要なことは重荷をねあんまり感じなくていい、ね、相談してくる人は解決は求めていない人がほとんどです。なぜかというと現実に向き合えないから、現実に向き合えないから相談してくるわけだから、そうですね。そしたらそれを解決 してあげようという必要はないんです。なぜかというと解決してあげようと一生懸命になると本人はそこまでね解決しようと思ってないから、なんで本人はそこまで解決しようと思ってないかというと、解決しようと思ったら現実に向き合わなきゃいけないから、だからそれ嫌なんですね。というかそこまでまだ力がないわけ、その人は。だから私たちはそういう力が出るように、まあ少しですね話を聞いてあげたり、ね、それから励ましてあげたり、ね、慰めてあげたり、同調してあげたり、共有してあげたりして、その人が自ら立ち上がって、そうですね、自分が今置かれている問題に、ね、直視できるように、なっていく助けぐらいが、まあ、我々のできることです。だからそれはなんかね、解決してあげなきゃいけないと思うか、こっちも苦しくなってくるのかもしれないから、そんな必要はないので、まあ要するに人間の中にも我々もみんなそうかもしれないです、まあ、そうなんですけど、まあ、現実を逃避したいという願望もあるわけですよ、まあ、時々そのバランスは現実逃避は重要ですよね、ある意味でね、少し現実から離れて少しこう、何か妄想と共謀の世界に酔いしれてっていうようなことも人間にとっては必要かもしれませんけど、まあ簡単に言えば、まあ音楽でも聴いて、ああ本当に気持ちが楽になるとかね、まあそういうことは必要ですよね。ただバランスは必要ですよね。そればっかりでまあはいけないのはもうもちろん分かってます。しかしそういう意味で西洋人はよくバカンスを取りますけども、そうして日常生活から離れていって、それはなぜかというとまた日常生活に向き合うための力をそこでつけるんだということです、それがそのために、まあ、あるんだったらそれはむしろ重要なわけでありますね。でそれが、まあ、我々の時に相談という形で、ね、話をしたいんだとこういうこと、だからそれはそれでいいことだと思うんですね、だからまあそういう人間関係っていうのはそういうことですか、健全に前向きに能動的に歩んで進んでいる人であればむやみやたらに人には関わらないんですね、だからまあそういう中で私たちこう人間関係っていうものは相手に多くを求めていかない、そしてそこで何て言うんでしょうかね、相手を自由にしていく、お互いに自由になっていく、これがまあ人間関係ということですね、基本的には。だからそこをこう を見たときに、まあ、このマタイ伝のこう16章今開いてますけども このマタイ伝の第16章の26節をご一緒に読んでいきましょうか。26節、人全世界を、ご一緒に言いましょうかね。26節ね、16章ですよ。人全世界を設くとも、己が命を損せば何の益やら、またその命の城に何を与えよ、はい、まあ、イエス・キリストのお言葉でありますね。人は全世界を手にしたとしても、自分の命を失ったらまあそうですね、なんかいいことあんのかって話です。全世界手にしても、ね、全世界を設けても、ね、己が命を損したら、自分の命を、まあ、自分の命を失うまでいかなくてもね、自分の命を削ったら、自分の命を損したら、まあ、なんかいいことあるんですかねという、そういうことですよね。だからまあ、まあ、いつでもこう問題に悩んでる人は、まあ、世の中にいますよね。我々の中にいませんけども、いつでもこう問題に悩んでる人って世の中にいるわけですけども、そういう人見てたら、あの、なんか問題で悩んでいないと安心できないのかなと思う時は時々あるんだけども、だけどその問題で悩んでいるにもかかわらず、それよりももっと大きな問題がやってきたら、その問題忘れちゃってるんですよね、世の中の人と。もっと大きな問題にこう今度はこだわってね、その大きな問題解決したら、次なる問題が次こう自分にまた戻ってくるわけです、だからこれキリがないんですよね、だから我々はね、全世界を設けたとしても、己が命を損せば何の益かな、だから問題とか悩みの根源にあるものは何なのかということで、まあ、それいろいろありますけども、あの、必要以上の欲望ということがそこはいつでもあると思うんですね、だから、我々がこうですね、自分の命というものが最も大切なものである、ね、そこに命、まあ、英語ではこの命と書いたら、これ人生とも読むわけですよね、だから命と人生は同じもんなんだね、英語圏の人は、ライフっていうんですね、ライフっていう、人生っていうこともあるし、命っていうことです、だから私たちはこの全世界を設けても、全世界を設けたら、手にしたら自分は幸せになれるかもしれないって、これも妄想であります、そういう妄想の中に、まあ、実際そういうことできないからね、全世界を手に入れることができないから、そういう妄想の世界に浸ることが幸せだと思ってしまってるんですよ、まあ、それでその時は幸せかもしれないけども、現実は何も変わってない、だからその現実というものをしっかりと我々は変えていくことができる、神の力、信仰の力、聖書の言葉の力、または私自身の言葉の力ということに目を留めていかなきゃなりません。その時に感情にですね、支配されたらいけない、感情に支配されたらそれができなくなるからですね、だから、感情というのはいつでも後からついてくるもんだと、行動の後からついてくるもんだ、行動を変えることによって感情を変えられるんだと、ね、行動を変えていくということが環境を変えていくことでもありますよね、我々が聖書の言葉という環境の中で行動していくということが、あの、重要なこと。世の中の人はそういう環境がありませんから、あの、私たちは神の言葉に囲まれて、そして神の言葉の中で行動していく。このことによって物事は、そうですね、変えられるわけですね。それ信仰ということで、神の力がそこに引き出されてくる、自分に必要な神の力を常に引き出すことができていくわけですね、 だからその環境というものがすごく重要だ。で、世の中でも幸せな人を見てたら、本当に幸いな人を見てたら、自分を幸いにしてくれる人と、まあ、お付き合いしてるわけ。見てたら。それはまあ環境ですよね。それから自分を不幸に、まあ不幸にはしないんだけど、自分の幸いを妨害するような人との人間関係をバッサバッサ切ってる。切っていく。こういう人が多いですよね、見てたら。まあ全部とは言えない。あ、なるほど、世の中の人も、そう。で、我々も、まあ、新婚世界も似たようなところありますよね。だから神の言葉によって私たちは生きているところに、それ以外の まあものを、だけどもあまりにもこう人から認められたいという欲求が強すぎると、まあ占いだとか何かそういうところに行かないと不安になってくるんですね。でそういうところで何か、だからそういう環境を自ら作っても、それでもね、現実は何も変わりません。それで現実が変わることはないですね。けれども神の言葉は全く違う。神の言葉に立って我々がお祈りをして、ね、神の言葉に立って、そして導かれていきますと、これは変わってきます、はい、変えることができる。だから小野が命をこの25節を見ていきますと、25節もご一緒に読みましょうか。己が命を救わんと思う者はこれを失い、我がために己が命を失う者はこれを埋めし。自分の命を救わんと思う者はこれを失う。我がために己が命を失う者はこれを埋めし。まあ本当にこの自分の命をですね、救おうと思っていながら、これを失っている現実がある、これもまた錯覚ですよね、だから、まあ、人間にはやはり生きていくための、まあ、本能というか生存本能というのがありますから、生きていくためには、まあ、自分の身を守っていこうという、これいいことで、まあ、神様が与えてくださったなんですけども、この本能に、まあ、よって自分の身を守っていくことはできるんだろうけども、よく気をつけなきゃいけないこともあるわけですね、だからテレビとかメディアとか見ていけば、不安を煽るような記事ばっかりを流すわけであります、そうですね、身の危険が迫っていますよとか、ね、それからですね、まあ、盗みに入られるからって、まあそれは確かに気をつけなきゃいけないんだけども、でもなんでそういうことばっかりを流すかというと、人間の生存本能としてはそういう危険を察知する方がに意識が向くから、つまり視聴率が上がるってことですね、そっちの方が、平和だ平和だというのを流したって、そこまで、ああそうかみたいなことで別に見ようと思わないわけですよ。ところが命の危険にかかるような流し方をされると、あ、これは見とかないかんなとこういうふうに思うわけじゃない、だからそれもそうですね、感情至上主義の、まあ、社会がだからこそ、まあ、成り立っているわけだから、そこでよく気をつけなきゃいけませんよって、そういうものに引っかかってですね、そういう人たちの魂胆に引っかかって、命を救わんと自分で思っていながらそこに引っかかってしまう場合がありますから、だからそれはまあ、いくら流しても事実ではないわけですよね、局所的な局部的な事実であっても、それは全体的な事実じゃないですね、だからそういう、そうですね、部分的にはね真実であっても、全体的には真実でないことって多いんですよ。だから私たちがそこを見ていったときに、まあ、ファクトフルネスっていうそういう資料もありますけど、そういうものを見れば世界はどんどんどんどん安全になってきてるんです、比べれば、まあ、ついこの前までは交通事故だって1万人以上毎年死ぬって言われて、今そういうのどんどん減って減少してるわけです、ですから事実というものは何なのか、 ということを我々はしっかりと把握する必要がありますけれども、事実ではない意見というものに振り回される場合がある、うん、けれどもそれは人間の本能にかなってうまくそれを流しているということもあります、ね、気をつけなきゃいけません。だから自分の命を救わんと思うものはこれを失っていく。そうですね、ですから、まあそれをうまく利用している人々もまあいるということで、でも聖書は、しっかりと私たちに、まあ、必要なことはまあアドバイスしてくれている。ですから己が命を救わんと思う者はこれを失い、我がために己が命を失う者はこれを奪えし、うん、それよりもね、15分でもいいからね、目を閉じてお祈りをしなさい、ね、うん、いやこんなことで大丈夫ですか、ね、目を閉じてお祈りしてる間に誰かがそうですね侵入してきたらどうしますかねそういうことじゃなくてね、神様ね、イエス様にそうですね祈って、そして神の言葉に触れて行くことによって、ね、己が命を失う者はこれを奪えし、まあ、世の中から見たらなんか時間とか労力を、ね、無駄に使っているように見えるようなことがあってもそうじゃありません。我々がこの神にそうですね連なるつながるこの行為は行動はこれは皆良き意味を結んでいきます、うん、ですから世の中の人から見てもですね、うん、まあ、土曜日でも金曜日でも、まあ、あるいはその他の日でもあんた時間、うん、無駄にしてどこに行って何やってんだってこういうふうに言われるかもしれませんけれども、それは決して無駄じゃありません。教会に来てそして神の言葉に触れてお祈りをして、そしてビジョンを与えられて進んでいく、ね、これは本当に素晴らしいことでありまして、それは己が命を失う者はこれを奪えし、そして我々が強くされていく、神様が私たちを強くしてくださる、強くされていく、強くなるということはまああれですね、トレーニングして体を鍛えるという意味ではなくて、強くなるということは自分の弱い部分を認められる、受け入れられるということですよね。そうしたときに私たちは神に寄りすがっていけるわけですね。神に寄りすがっている姿が一番強いですね。安定してます。そうですね、だからお祈りをしてそして神に祈っているその姿は傍から見たら情けないように自分では感じるかもしれませんけれども、そうじゃありません。神に祈って必死に寄りすがっている状況が一番安定している状況、まあですからまあそうしてですね、だからこの、神様は私たちを強くしてくださる、うん、そうした時に現実の問題にしっかりと向き合える。お祈りしてたらですね、なんか魔法のように問題が解決すると最初は思ってますよね、うん、こういう問題があって神様とどうかしてください、お祈りしてたら神様解決してくださるだろう、誰かが何とかしてくれるだろう、神様助け人を与えてくださるだろう、そうやって思ってる時期も、まあ、私も最初の頃はだいぶ昔の頃はそう思ってた時期もありますよね。まあ、神様こういう問題があって悩まされておりますけれども、ね、神様誰か助け人を送ってくださるだったら送ってください、ね、問題を解決してくださいって言ってお祈りして、その時まだ幼稚だから何も未熟だから分かってない時だお祈りしてたら神様が何というこういう人が現れるように、こういうことをしてくださるように、こういう問題を解決してくれるように、こう言ってお祈りしてたら神様何と言ったかってあんたがやりなさいって言ってこれはショック受けましたね、うん、お祈りしてたらあなたがしなさいびっくりしましたそうですね、だからそこから信仰というのはそういうようなところから始まっていく、うん、そうですね、うん、そうですね、だから人々はその幻想的な幸せ感を求めるわけですよ、
今日の社会に生きていれば、妄想的なあの幸せと言ってもいい、現実から離れていく幸せと言ってもいい、現実に向き合う、そうですね、解決じゃなくて現実から離れていく幸せを求めてしまう。そして神様が何か助けを送ってくださるような、まあ、そういうようなお祈りを最初すんなりしているうちに、神様があなたがそれをしなさいとこう言うさ、おおちょっと待てよと、そうか、自分がしなきゃ、もうね、未知の世界のことに足を一歩踏み出すっていうことは、これはかなりの抵抗ありますよ、人間というのは。でもやってできないことはない。その現実に我々が目を背けないでそこに行った時には、じゃあやってできないことはない、できるところからまずやりましょうね、努力していく、はい、つまり行動していくっていうことですね。行動していくということが信仰ですね。神の言葉と祈りと導きに立って行動していく、行動していくことによってしか現実は変わらない。行動していくことによってしか神様の技は表されてこない、そこに。だから、神の技というのは私が行動することを助けるということですね、私に代わってするんじゃない。神の技というのは私に代わってしてくれることではありません。私がすることを助けてくれるという。だからそこに知識も必要な、まあ、体力も気力も神様どうぞ与えてください。この自分がなすべきことができるようにしてください、ね、祈りながら進んでいく、そうですね。ですからそこをこう渡るか渡らないか、ね、だから吊り橋でも何でも、あの吊り橋っていうのがありますよね。あれは怖いと言えば怖いわけですよ、だからそれをですね、渡るときにあのかっこよくですね、さーっと俺は何もこんなもん怖くないって言って渡れる人もいますよ、だけどもそれは怖いんだと思いながらでも渡るかどうかなんですね。そこにしがみついてても張ってても渡るかどうか、これが格好あんまり良くないかもしれないけども、これが現実を変えていく。そうですね。ですからまあそういうことをこう見てまいりましたときに、まあ認めたくないことはたくさんあります、けれどもそこをまた認めていくことが信仰だ、ある意味ではね、受け入れていくことが信仰だ、まあ、ということも、だから自分の命を救わんと思うものはそういう意味ではね、自分の命を救わんと思って、幻想と妄想の世界に入っていくならば、これはですね、失っていく。けれども、世の中の、まあ、マーケティングはそれで成り立っているということは知っておいて。けども、我がために己が命を失う者はこれを奪えし。まあそのまあ、骨身を削ってまではいきませんけれども、自分が行動して、そしてですね、行くことによって、まあ、失うものが あるように見えるけども、得るものが必ずそこに、新しく得るものが生まれてきます。そうですね、失わなければ得るものがないということも事実ですよね、だからこの種をまくっていうことを、それをイエス様はよく言いますね。種をまきなさい、ね、そうしたらそこになってきます、しかもね、その良き種をまきなさい、ね、悪しき種をまいちゃいけませんね。良き種をまきなさい、だから人、まあそこじゃなくて、今読んでるところはその前ですけども、このマタイ伝の第16章の16節であります、
ですからこの
霊の世界におけるこの法則っていった法則なんですよね、その信仰というのは。それを私たちはしっかり学んで、それを用いていく、これはすごく重要なことでありますね。その時に、私たちのこの口から出る言葉、ね、それから私たちのこの聖書に基づく行動、これが物事を変えてきますから、そういうんですね。それがまあペテロはそう言ったわけです。あなたこそはキリストだと、そういうふうに言いました。そうした時にイエス様はそれに対して大変喜ばれたわけでありまして、17節にありますように、イエス答えていたも、バルヨナシモン、何時は幸いなり、あなたは幸福だと、あなたは幸いだと、ね、真理を知っている、事実を知っている、まあそれはあなたの意見じゃなくて、あなたの経験体験から出た言葉だから、それ真実だ、ね、イエスというお方がキリストである、ね、人類の救い主であるということをペテロは、まあ、身をもって知っていたわけですね、でイエス様はそれはあなたは幸いだ、ね、まあ事実真実事実をしっかりと知っている。私たちも聖書を通してこの世の中の、まあ、あの意見に基づいた、まあ、いい加減な知識といった知識だな、それに振り回されないで、霊の世界の実在に基づいた真実事実真理をしっかりと知って、はい、ね、だから世の中では感情が全て、まあ、そういう言い方をすればそういう言い方ですよね、人間の感情が全てだって言ってるんですよ世の中は。まああんまり極端な言い方すればそれはね、本当にねまやかしです、はい、だから、そしてそれによって人を振り回していこうとしてるわけでありますけども、それでは物事は変わっていきません、そうですね、感情的にワクワクしようが全く何も感じない状態であろうが、幸いなものは幸い、ね、現実の問題を解決していくということを解決していく、そういう力は力ですから、その感情のバロメーターに我々はですね、ごまかされないようにしなければなりません、ですからそこでイエス様は何とおっしゃったかというと、我また何時に次ぐ、何時はペテロなり、我この岩の上に我が教会を建てる、はい、このシモンということね、バルヨナシモンというこのシモンという人だったんだよ、ね、最初からあの、このは初めはこれシモンという名前の人だったんだけれども、実はこの時にペテロという名前をもらったわけ、イエス・キリストからつけてもらったわけ、あなたはバルヨナシモン、あなたは今日からねペテロだと、ペテロ、ペトラという岩の、あの世界遺産の場所がありますけど、そのペトラということ、岩という意味ですね、巨大な岩ですよそれ、あなたはペテロだ、今日からペテロという名前にしなさいね、だからあなたはペテロであると、ね、で私、そのペテロというのは岩という意味で、私はこの岩の上に我が教会を建てます、私はこの岩の上に私の教会を建てる、こう言われた。これはね大変すごい名誉なことというか、まあ、あの、まあいいことですよね、まあペテロは本当に素晴らしいお言葉をいただいた感じたと思いますね。だからカトリック教会は、このカトリック教会はここをどう解釈しているかっていうと、ペテロの上に教会が立つんだと言って、そしてペテロというその人間の上に教会を建てようという、これはカトリック教会の考え方。 だからローマのバチカンの中にシスティーナ礼拝堂っていうのがありますけど、まあ、バチカンの、礼拝堂、まあ、バチカンの礼拝堂の地下にずっと発掘していったらペテロの墓があったなんて最近言うわけ。本当にあの人たちはペテロの墓の上に教会建ててるわけです、うん、だからこのもう あまりにもあの物理的なんですよ。このペテロという上にイエス様、あなたの上に教会建てるって言ったから、まあ、カトリック教会はペテロの墓の上に教会建てる、けどもプロテスタント教会は、どう解釈してるかっていうと、あのペテロの告白、ペテロがこう言ったペテロの言葉、そのペテロの告白の上に教会をイエス様は建てるとおっしゃったんだと、ね、じゃあペテロの告白とは何かと言ったら、何時はキリストを生ける神の子なり、16節、ね、イエス様あなたがキリストです、あなたが私の主です、また全人類の救い主です、ね、こう言った、その言葉の上に教会を建てると解釈したのがプロテスタント教会だから、プロテスタント教会に行くと、あなたはイエスをキリストと信じますか、はい信じます、はい、じゃああなたも教会の一員になりましたと、こういうわけですね。ペテロが告白した告白と同じ告白をすれば、つまりキリストを主と言い表せば、ね、イエスを主と言い表せば、あなたは救われました、ね、教会の一員となりましたって言うんですよね。でもね、聖書をよく読んでいくと、そこに何と書いてあるかというと、このまあ7章の方だけども、今16章だけども7章ぐらいにちょっと遡ってみると、私に向かって主よ主よという人が全部天国に入るわけじゃありませんよって言ってた、イエス様で、だから明らかにね、このプロテスタントの教会の解釈も間違いなんですよ。このイエス様がペテロの岩という、そのペテロという上に教会を建てるという、どういう意味か、ということで、まあ、カトリックもこれもあまりにもこれはなんていうかね、まあ、見える部分だけの話になりますから、ペテロの墓の上に教会建てたからって別にそういう意味じゃないです。イエス様がおっしゃってるのは、この岩なるキリスト、ね、岩なるキリスト、岩というのはペテロでもあるけれども、まあ、キリストのことを岩なるキリストとも聖書に書いてありまして、これはキリストが聖霊となって、人の中に宿るというこの聖霊ということですね。聖霊を受けていくということの上に教会は成り立つということです、うん、そうですね。ですからイエス・キリストが私の主であるということは、まあもちろんそうなんですけども、聖霊を受けてなければイエス様が私の主になり得ないんですよ。聖霊を受ける、この聖霊というものの土台の上に成り立つのが教会なんだ。これは新約の教会、または聖霊の教会、御霊の教会とも言うわけです。だからキリストの御霊の上に教会というものはない。だからそしてそこにはどういう権威が置かれていくかというと、黄泉の門はこれに片ざるべし、はい、教会の権威というのはものすごいものでありまして、黄泉の門が打ち勝つことができない、はい、黄泉の門というのはどういう門ですかというと、まあ、色で言えばね、黄色い門なんですよね。まあ、言った人の話によれば、大体人間は死んだら黄泉の世界に行くって、救われてない人は、そこに黄色い門がある、それ黄泉の門だから、日本語でも黄色い門、黄色い泉と書いてるけれども、黄泉という言葉でね、そこにね門がある。そしてね、その門をくぐっていく、そこが黄泉の世界だけども、そこに入っていった人はそこから二度と戻ることできません。黄泉の門に入った人がそこから 出てくることはできませんけれども、イエス様は何とおっしゃったかというと、この真の教会はその読みの門を開くことができる、そこに入っていった人をそこから引っ張り出すことができる、救い出すことができる。読みの門はそれに勝たない、はい、これが教会ですね。ですから読みの門はこれに勝たざるべし、我天国の鍵を何時に与える。真の教会は天国の鍵、黄泉の鍵も天国の鍵も持ってるわけです。だからこの聖霊を受けていくということと洗礼を受けていくことによって人は救われていく、これは門ですからね。それは教会、真の教会に置かれているわけです。だから天国の鍵を何時与える、おおよそ何時が地にてつなぐところは天にてもつなぎ、地にて解くところは天にても解くない。地というのは地上のことね。この地上であなたがつなぐところはということは、まあこの米印がついているので、どあの、まあ、その米印のところをこうマタイでの16章ですね、後ろの方を見ますとね、ここに、16章の19節ね、あの文語体の聖書でこれ私の印象付きだからかしらんけども、米印がついてると思うんですけど、禁ずるところは手にても禁じ、地にて許すところは手にても許さんと訳す。こっちの方がね、あのすごくあの来るでしょ。なんかあのつなぐとか解くとか言われてももう一つピンとこないけれども、あなたが地上で禁ずるところは天国でも禁じます、あなたが地上で許すところは天国でも許します、地上の教会が禁じるところは天のでも禁じます。それが大きな権限、霊の世界の実在における権限を与えられているわけ。決して感情的な空想の世界じゃないです。だからこれがあのこの地上で天国が始めじゃないです。この地上で始めたことが天国で天を動かすというわけです。ね、だから黄泉の門も教会に与えられた鍵で開けることはできますよ、ね、天国の門もそれで開きます。なぜか聖霊が下っていく、はい、それから洗礼がイエスの名による洗礼が行われる、それから亡くなった人のために身代わりに洗礼を行って、亡くなった人の霊を黄泉からそうですね天に移していくわけですから、ですから、この黄泉の門はこれに、だからあなたが地上でですよ、地上でその特権というものを、権限というものを地上で用いるならば天もそれに同調して動くということですよ、でこれはあのここだけではなくて、この14章の方を見ていますとですね、はい、その前ですね、ちょっと前になりますけれども、はい、18章あとになります。はい、18章でありますかね、まあ、あの18章の18節をから18節をご一緒に見ましょうか。18章の18節、誠に何時らに次ぐ、すべて何時らが地にてつなぐところは天にてもつなぎ、地にて解くところは天にても解く、はい、まあ、イエス様ここでも同じ言葉を言ってますよね。まあ、あのシチュエーションというかその状況は別なんだけども、おっしゃってることは一緒ですよね。ペテロに言ってることと、だから何もペテロの墓の上に教会建てなくてもそういうことを言ってるんじゃないわけですね。 ペテロ個人のことを言ってるわけじゃない、はい、でそれからペテロのその告白した告白がどうのこうのという話でもないんですね、これは あなたが地上においてつなぐところは天にてもつなぎっていうか、地上で禁ずるところは天でも禁じ、地上で許すところは天でも許します、ね、そしてその後に何と書いてあるかというと、この19節ご一緒に読みましょうか。また誠に何時らに次ぐ、もし何時らのうち2人何にても求むることにつき、地にて心を一つにせば天にいます我が父はこれを成したもうべし。二三人二十節も我が名において集まるところには我もそのうちにある。でこれは祈りのその約束なんですよね。神様があなたの祈りに聞いてあげましょう、あなたの地上で願う祈りに応えてあげましょう。その神様願いに応えるのも一つの道ではなくて、たくさんの道を用意してくださっているわけです。その中の一つがこれなんですね。つまり2人あるいは3人、最低2人の人が一つの問題について心を一つにしてお祈りしなさいと、ね、心を一つにしてお祈り、2人のものがあるいは2人以上の人がいてもいいですけど、心を一つにしてお祈りするならば天にいます父がこれを成したも、これが霊の世界の法則なんです。でこれが我々の生活の中に現実に体験できてきたときに、私たちの人生観は変わってきますね、当然。だからこの二人のものが心を一つにして祈るということは威厳で祈るんだけれども、最後に、心を一つにしたということはアーメンと言ったと。アーメン、アーメンということは心を一つにし、私もそう思います、まあ、代表してどっちか誰、2人3人30人300人いてもいいですけど、代表して1人の人が、みんなが今心を一つにしてここでお祈りしました、この問題についてお祈りしました、神様聞いてくださいと言って言った時に、他の人がアーメンというのは我々はそこに一つになりましたという意味ですね。アーメンというのは私もそう同意します、ね、そう思います、ね、そうなるようにという意味です、ね、ですから、何時らのうち2人何であっても求めることについて心を一つにして祈っていくならば天の地はこれを成す、ね、で二三人我が何よりて集まるところには我もそのうちにある。二三人我が何よりて集まるという意味は集会とか教会の話ではないんですよ、これ。二三人集まったらどこでも教会できるという、まあ、そういう意味ではないんですよ。これはお祈りのことを言ってるから、この前からずっと言ってるのはお祈りのことですから、お祈りがなされた時に二三人の人が心を一つにしてお祈りがなされた時にそれを見届けるためにイエス様がそこに臨在してますっていう、それで私はそれを確実に見届けました、ね、それを天の父のところに持っていきます、それは実際になります。でこれはだからまあ病が癒されるということも神の御心御旨ですけれども、その病が癒されることを一つ取ってみても少なくても聖書には7通りの道が用意されている、はい、私が知る限り、はい、まあだからそれほど神様なんでそんなにですねたくさんの方法を用意していますか、どの方法を用いてもとにかく私たちが元気で健やかになってほしいから、だから神様は我々の祈りが応えられるにも何種類も何通りもの方法を用意してくださっていますけれども、まあ、これも病の例えば病であろうが経済の問題であろうが何にても求めることについて心を一つにする祈り、これは知っておいた方がいいですね、はい、これはどういうわけかこのマタイ伝にしか書いてないんで、この18章にしか、時々過去を振り返ってみても私はこれを自分のことに関して見ても、まあ、これを用いてきて、まあ、大きな証を得てきているわけであります、まあ、信者さんから、まあ、来るリクエストはもちろんのこと、けれども自分のことに関してのみで でもあってもたくさんの証がありますね、ですからこの 2,3 人が心を一つにして祈る祈り、これ大きいですね、ですからまあ、これも聖書の約束、これはもう感情の話じゃないんです。感情というのは関係ないわけ。そこに感情があってもなくても、私たちがイエス・キリストの名によって、そうですね、まあお祈りをしていく、心を一つにしていく。それが実現したときに、そこに物事が発生していく。まあ、起こってくるわけですね。それから身代わり洗礼にしてもそうですね。亡くなった人の代わりにイエス・キリストの名によって洗礼を行っていく。それに感情があろうがなかろうが、理解があろうがなかろうが、それを行っていったらそこに不思議なことが起こってくる、まあ、そういうことでございますね。ですから、天にまず我が父はこれなしたもべし。だから先ほど申し上げたように、そのペテロに言った言葉、イエス様はあなたはペテロなり、私はこの岩の上に教会建てます、そして教会ができたということは、教会に属する全ての信者さん方にこの特権が表されてきますから、それを知らせまいとする悪魔の働きに、観察に陥ることのちゃんとその知識としてそれを身につけて、ね、そして必要な時に必要なだけその祈りを用いていきなさい。まあ2人ですから、ね、家族の2人、誰か、ね、親子2人でもいいし、ね、それから夫婦2人でもいいし、それから信仰の良きお友達と2人でもいいし、ね、この問題でお祈りしてくださいと、ね、まあもちろん牧師とでもいいな、牧師はなかなか捕まらないというかあるかもしれないけども、それこそ何かに酔いしれてですね、おかしくなってる場合もあるかとも知りませんけども、現実逃避してる場合があるかもしれないけど、けれどもまあ牧師でもいいんだよ、牧師捕まえて、ある時に あの霧島の温泉に入ってたら、先生ちょっとですね、信者さんがそこまで来て、そしてあの お祈りを問題だって言われてるわけですから、現実逃避はもうちょっと遠くまで行かなきゃいけないかなと思って、あのまああのそういうことはありますけれども、まあいずれにしましてもね、求むることについて心一つにして祈りなさい、このことは非常に、重要なことで、だからある信者さんがまず教会に来た初めの頃ですよ、教会がまだよくわからない頃に、だからこういう話を聞いた、そしたら家でですね、あのものすごいあの痛みが来た、寝ていて、それで、どうしていいかわからない、もうあわやこれ救急車呼ぼうかっていうことになったわけでありますけども、ちょっと待てよと、これ思い出したそこで、ね、教会でこういう話聞いたの、それでそこに子供たちがいた、子供たちを呼んできて、ね、まだ小さいですよ、小学生ぐらいだったと思いますけど、子供たちを呼んできて一緒に祈ってくれと、ね、教会でみんな祈ってるわけだけど、子供たちもね、この自分のお父さんの痛みのためにお祈りしてください、ね、まあお祈りしてくださいとは言わなかったと思うけどね、お祈りせよだよね、そうなったらもう、けれども子供も純粋ですから祈った、ほんだから1分とか2分とか言ってましたからね、1分か2分した時スッと痛みが取れていって、はい、まあその後そのなんですか、この血跡なんですかね、あれは癒されていったというお証を聞いた、まあ、だからそれは体験ですよね、事実ですよ、それ意見でもない、体験から出た証で、それで本当に、ね、この初めてこのことを経験した、現状が変わっていった、祈りによって天が動くのを待ってんじゃないんですよ、私たちが地上で祈った時に天が動くっていう、一つ私たちが与えられたこの聖書の特権の中にさらに歩んでいければ幸いです。ご一緒にお祈りをして